満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は
吉はルバーブを育てていらっしゃいますアイリーファームの深瀬真美さんです。いつも大変お世話になってます。よろしくお願いします。
お願いします。
今日もまさに11月17日、秋も深まって冬もねすぐそこまで来ているといった時なんですけれども、吉はルバーブの畑の前に来ております。もう一面にルバーブがこう広がっております。まさにルバーブ、一体何なんでしょうか、マミさん。
ルバーブはもともとシベリア原産 の植物で、タデ科の大王族に属するものなんですけど、和名が食用大王と言います。で、見た目は復帰をもうちょっと太く、茎の部分を太くしたような感じなんですけど、吉和のルバーブは寒暖差によって赤がすごくしっかり出るので、この赤いルバーブっていうのが吉和の特徴かなと思います。
大きな葉っぱ、だいたいねこれ大人の手のひらの3倍ぐらいありますよね。で、葉っぱがですねこう波打っておりまして、青々しております。そしてこのルバーブ、茎の部分真っ赤になっております。
ルバーブのこの赤い部分はこの今の時期はすごい深い赤、深紅の赤で、とっても綺麗です
ね。え、出荷されてこのルバーブのこのずっしりとした太いこの茎の部分がねこう生で売られているんですけども、ルバーブ、まあ、先ほど和名で何ておっしゃいました？
食用大王と言うんですけど、漢方薬とかによく使われている大王っていう、大きいに黄色いって書く大王っていうのがあるんですけど、それを食用に、まあ、改良されて育っているのが、まあ、食用大王と言われてます。このルバーブですね、根の部分が、はい、ちょっと黄色っぽいというか、でその根の部分を、まあ、漢方とかでは多分使ってるんだと思うんですけど、
はい、見てるだけでも栄養がめちゃめちゃありそうですね。
そうですね、まず食物繊維がすごくたくさんあって、まあ、カリウムだったりとかビタミン、ミネラル類も入っているので、健康野菜というかアンチエイジングにもすごく効果があると思います。
まあ、ルバーブ、まあ、栽培方法なんです。まあ、畑にこうねずっしりとこもたくさんこう育っているわけですけども、まあ、年間のスケジュールとしてこう育っていって、そして収穫、まあ、今ちょうど収穫が終わり頃の時期ということなんですけれども、まず最初苗ですか？
そうですね、この下に根の部分が塊というか、まあ、株状態になってるんですけど、それをこう株分けして広げていく育て方になります。種からやるとすごく時間がかかるので、株分けをして、で株分けしてこう植え付けても、まだ株の部分が弱いのですぐ収穫はできなくて、だいたい2年目ぐらいから収穫をちょっとずつできるようになるっていう感じなんですよ。
だいたいその株分けする、植えるのは何月ぐらいなんですか？
一般的には春と秋って言われてるんですけど、うちはだいたいこの今の時期にやります。
収穫し終わって、
そうですね、はい、ちょっとスケジュール的に収穫しながら株分けっていうのが難しいので、ちょっと落ち着いた今ぐらいの時期にやってます。目の前にこうあるのがこの間ちょっと株分けしたやつなんですけど。
なるほどですね、
はい、
今右にあるのは今から収穫ですよね？
そうです、もう収穫できる子たち、はい、
ですよね、
はい、でここは、再来年
2年ね育った。
そうです、はい、
そうなんですね。じゃあ結構そのね、ここからここの区域はとかいろいろこう頭の中でっていうか考えながらしないと。
そうですね、
まあでもそれはねバッチリこうマミさん頭の中にこう入って育てて収穫して株分けをしてっていうね、繰り返しがこうねバッチリ頭の中に入っているんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ今株分けしたてのところはですね、ちょうど株が あって敷き藁でですね丁寧にこうお布団のようにかぶせてあって再来年が非常に楽しみな感じになってますもんね。
はい、そうですね。やっぱりあの、はい、2年目ぐらいの子たちは結構葉っぱもすごく大きくなって生き生きしてるんで、はい、
うん、ね、そうですね。先ほどねマミさんが子たちはっていうふうにねおっしゃってます。本当にこう自分の子供のように丁寧に真心を込めて育てているっていうのがねこの部分からも非常に伝わってきますけれども、その株分けから収穫まで大体2年、
そうですね、はい、丸1年は絶対置いて2年目に入ってから様子見ながら取ります。
意外に結構時間も結構かかるんですね。
時間がかかりますね。結構植え替えてすぐやっぱり見た目は勢いがあるので取りたくなっちゃうんですけど、根の部分はまだそこまで大きくなってないので全部丸坊主にしてしまうと次、ま、芽が出てこなかったりとか、
うん、はい、じゃあ育つ間は、まあ、例えば草が生えてきたらその草を抜いたりとか。
そうですね、 草むしりが結構、はい、重要というか、はい、やっぱり雑草に栄養がいかないように草むしりも、まあ、夏なんかは特にしながら、うん、はい、
肥料もやったりするんじゃないですか。
肥料は鶏粉とか今回カニ殻だったりとか、なるべく化成肥料には頼らないようにシフトしていってる感じです、
うん、ね。で深瀬真美さんはアイリーファームとしてですねもう本格的に今ルバーブをね、育てて出荷をして、そして加工品もですね、そしてグッズもたくさんあるわけなんですけど、本格的に真美さんがルバーブを育て始めたのいつぐらいからですか。
ルバーブに携わったのはここに移住してきてちょっとしてからなので、まあ、5年ぐらい前からなんですけど、実際にもう本格的に自分がルバーブを収穫して出荷してっていうところまで1から10までやり始めたのは2020年の4月からアイリーファームを一応立ち上げました、
うちだけじゃなくてですねもう今いろんなメディアがテレビ局から実際ねここの畑に訪れて有名人たちも訪ねてきているわけですけども、まあ、大体そんに初めて携わって5年前と比べてで今全然こうルバーブに対する皆さんのこう意識だったり、まあ、知名度っても変わってきてるんじゃないですか。
そうですね、どっちかというと今まではおばあちゃんたちが青空市場に出したりとかその個人個人に頼まれるお客様とかに出荷してるっていうぐらいだったと思うんですよね。なので私がまあやり始めたのはそれを外に発信するっていうことが、まあ、自分だったらできるかなっていう思いで始めたので、それによって市内の方のお菓子屋さんだったりとか、うん、飲食店さんとかに使っていただけるようになって、うん、まあ、ルバーブっていう言葉がそのショーケースに並ぶようになってきたかなっていうのはちょっとずつ実感はしています。
実は吉和ではルバーブはかなり前からも育てていらっしゃるんですよ、おばあちゃんたちはじめ。
そうですね、もともとそのルバーブがもう吉和にやってきたのは20年前ぐらいから。
20年前ですね、
はい、はい、その吉和の気候でも何か特産品になるような、まあ、その環境に合ったものが何かないかっていうので、まあ、似た気候の長野の方から、まあ、試験的にこういろんな種類の多分野菜があったと思うんですけど、その中の一つにルバーブがあって、本当それはうちのおばあちゃんとかが畑の、まあ、一角でちょっと育ててみてたっていう感じで、それをまあ細々と多分続けていたんですけど、
もうすぐそばに中津屋青空市場がありますけど、そこで、まあ、今もですけれどもずっと前から出荷をされてたんですよ、おばあちゃんはじめね。
そうですね、おばあちゃんたちはそこで販売したり、はい、
道の駅スパラカンさんとかですね、もちろんその青空市場いろんなところでもう生のこのルバーブをね売ってあるのを見ます。夢初マルシェでもですね、吉和特集の時にも生のねルバーブ持ってきていただいたりする時もあります。このずっしり赤い茎のこのルバーブ、どのようにしてこう調理をして食べたら美味しいんでしょうか。
はい、一番やりやすいのは刻んでジャムにするのが一番本当に簡単で、意外とジャム作るのってちょっと大掛かりなのかなって思うんですけど、本当ルバーブと砂糖があれば簡単にできるので、 ジャムが一番やりやすいと思います、
ね、このレシピはホームページでもご紹介をねさせていただきたいなと思いますけども、このねジャムもちろん甘いんですけども、ちょっと酸味も感じますよね。
そうですね、はい、そのもの自体はちょっとえぐみがある酸味というか、ちょっと独特の、うん、あの感じの味なんですけど、甘酸っぱいジャムになります。
そうですね、はい、非常にねあの美味しいですし、たくさんの方がねあのジャムをね作られていらっしゃいます。他にも
はい、アイリーファームとして加工品で出している中にピクルスっていうのがあるんですけど、あのオリーブオイル と、ワインビネガーとかで、まあ、漬け込んでピクルス状にして食べるっていうのもありますし、あとはあの結構海外の方が多分されてるんですけど、あのちょっとの塩で煮詰めてもらったら練り梅みたいな感じになるんですよ。なので海外って梅干しがないので、あの海外に住まれてる日本人の方はそれを梅代わりにして食べられたりとかしてるみたいです。
ハーブティーもあるんですよね。
はい、ハーブティーも作ってます。あのルバーブをあの刻んで乾燥させて、あの他のハーブとブレンドして、はい、作ってます。
こちらもねぜひ飲んでいただきたいですね。
はい、ぜひ、もうちょっとしたらちょっと新作が販売になるので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。
これあの、まあ、普通のハーブティーとは違ってルバーブが入ることによって、
そうですね、酸味だったりとか、まあ、やっぱりその、 あの腸内環境を整えるような、まあ、成分がルバーブにはあるので、まあ、そういったものだったりとかっていうのを取り入れていただけたらなと思います。
でちょっとそもそもですね、アイリーファームね、はい、IRIE-FARM ですけども、はい、このアイリーっていうのはどういった意味なんでしょうか。
私がレゲエが好きなので、そのジャマイカで使われているパトワ語っていう言葉があるんですけど、その中にアイリーっていう言葉があって、あの最高とかハッピー幸せみたいなのポジティブな意味を持つ言葉なんですね、うん、なのでちょっとそういうポジティブな農園の名前にしたいなと思ってつけました。
そうだったんですね。マミさんこうレゲエが好きだったんですね、はい、通りでこのアイリーファームのロゴも非常に可愛くて、まさにその、まあ、レゲエ調というか、ね、可愛い方がですね、はい、ルバーブをこう運んでるんですかね、あの姿。
そうです、
はい、
そうです。
あれもこだわりのロゴなんです。
そうですね、あのなんかアイリーファームっていうのを始めた時にロゴはすぐはなかったんですけど、何かこうロゴが欲しいなって思っていて、でこういろんなあのまあ、どういう自分の好きなテイストに合う、まあ、デザイナーさんとかをずっと探していて、うん、でたまたまインスタグラムでこう見かけた方が、うん、あの広島の方で、でちょっとその方にお願いをしてイメージを伝えてロゴにしていただきました。
ね、あのロゴも非常に結構ね見たことがある方たくさんいらっしゃる、増えてきてるんじゃないかなと思います。グッズでですね、 T シャツがあったりエコバッグがあったりカップですかね、
アシュラカップ、
ね、あれも非常に可愛いですね。もういろんなグッズもね今あの開発をされていらっしゃいます。そもそもマミさんなぜレゲエが好きなんですか。
なんでだろう、もともとは旦那さんの影響で、はい、あの聞くようになって、はい、
旦那さんのねケンさんは今廿日市の地域支援員さんで、まさに地元の吉和をね盛り上げたり、いろんな活動を、ね、されていらっしゃいます。でいろんなイベントでもね、あの、まあ、ケンさんマミさんはじめご家族とねお会いする機会もあるんですけども、あ、もともと旦那さんがレゲエが好きだったんですね、
はい、
そうですね、最初なんかこう今はあの単発でめちゃめちゃまたかっこいいんですけど、前はあのロン毛だったんですね
あのなんて言ったらあれ2ブロックみたいな、あの本当ラーメンマンみたいな髪型してる時期とかあって、はい、大体そういう時あの、はい、ご主人さん何の仕事されてるんですかみたいなことは結構言われて、はい、
もうその頃まさに今この、まあ、農家というかルバーブを育てるって想像してました。
いや全く想像してないですし、はい、吉和に移住してきた時も自分がそういうことをするようになるとは全然想像してなかったです。
へえ、もう今ね本当本格的にたくさんのルバーブをね育てていらっしゃるわけです。これ、まあ、広さ、まあ、非常にこう広いですよね。
そうですね、まあ、あの一般的な ルバーブ農家さんがどのぐらいの広さかちょっとわからないんですけど、吉野の中ではまあ広く取ってると思います。
最も大きいですね。
そうですね、3000株ぐらいはありました。
3000株。ふわ、
もうあの葉っぱがバーって出てきてしまったら数えれないんですよ。もうわけわかんなくなっちゃうんで、あの春の芽が出始めた時にちょっと一回数えてみたら3000ぐらいはありました。
すごいですよね。ありました。はい、やっぱり大変なこともたくさんあるんじゃないかなと思いますけれども、はい、例えば、
そうですね、収穫時期が、5月ぐらいに、初夏のルバーブの収穫時期が5月から、まあ、7月末ぐらいまでなんですけど、あの暑さにすごいルバーブって弱いんですよ。なので結構朝9時ぐらいになったらもう日が結構強くて、収穫してもくにゃってへにゃってなっちゃったりするので、朝5時過ぎぐらいから収穫に出たりとか、
はあ、もう太陽がこう昇る前に、
そうですね、まあ、日の出とともにぐらいの、はあ、
気温が上がる前にもう収穫をしてしまうと。
そうですね、はい、で、まあ、子供が保育園に子供を送ったりしないといけないので、はい、一旦8時ぐらいまでにその収穫は終わらせたいというか、はい、なので、まあ、朝その夏場の前とかは結構で、私は朝が苦手なので
で、なんかこう工夫されていることとかありますか？
工夫されていること、工夫していることは、そうですね、やっぱりこう自然に任せたい部分もあるんですけど、なるべく肥料を、あの化成肥料を使わないように、まあ、有機栽培とまではちょっといかないかもしれないですけど、はい、なるべくそう自然に近い形で、はい、できるように、まあ、こういった敷きわらをするだったりとか、もみ殻をこう入れるだったりとか、まあ、鶏糞を撒いたりとか、
うん、なるほどね、
はい、
まあ、年々その勉強することとか、昨年度ちょっとここはうまくいかなかったから今年はちょっと変えてやってみようっていう、うん、はい、そういうのもあったりするんじゃないですか？
そうですね、あのルバーブの栽培方法っていうのがあまり一般的にこう出されてないので、あの本当にやってみながら、今年、まあ、お天気とかに左右されることはすごくあるんですけど、まあ、やってみてよかったことを続けてみたり、あ、まあ、ダメだったらまあちょっとやめようとか、うん、まあ、とりあえずやってみて、うん、はい、勉強してってる感じですね。
ねえ、もうそれだけね、希少価値の高いルバーブということなんですけども、農機具とかその機械とか使ったりとかっていうのは、
シーズン中そんなに何か機械に乗ってとかっていうのはないんですけど、この畝の間を、まあ、耕運して土を寄せたりだったりとか、大きい機械だったらそういう感じなんですけど、基本的にも私はハサミと、うん、あの猫車と、うん、それを収穫したものを入れるコンテナ、その3点セットがあれば、はい、
まさにアイリーファームのロゴの、はい、あの女性はマミさんだったんですね。
いや、私じゃないんですよ私のつもりではないんですけど、あの私がその子に寄せていけるように、はい、理想像みたいな感じかもしれない、
ね、はいはい、そしてルバーブなんですけれど もうね、今いろんなところに売ってあります。すぐ近くの中津屋青空市場、これ毎週日曜日、午前7時から、まあ、大体ねお昼ぐらいまで売っているんですけども、春から12月の初めの週ぐらいまで、
12月の、はい、初めの週まで地域のおばちゃんたちが、うん、はい、やってます
ね。非常にお得な、価格でね、そこに出荷されてありますし、まあ、ルバーブだけじゃなくて、この吉羽でね取れた、先日あの石田農園の石田さんのね野菜だったり農作物がそこに並ぶわけですけども、もうね本当に遠方の方からあの買いに来てくださる方たくさんいらっしゃるということなんですけども、他にもどういうところでルバーブを売ってらっしゃいますか？
基本的には発送メインに一応しているので、まあ、インスタグラムがあって、そこから DM でご注文いただいて発送しているっていうのがまあ基本的なスタイルなんですけど、なるべく吉羽に来た方にも直接買って帰っていただきたいっていうのはあるので、うん、今は魅惑の里の特産館に余裕があるときは出しています、うん、ちょっと今シーズンはなかなか気候だったりとか出荷量とかの、まあ、変化もあってなかなかちょっと出せなかったりはしたんですけど、うん、なるべく来た時には、はい、やっていただけるように、はい、
なるほどですね。 まあ、その他ね、毎週土曜日日曜日だったり祝日だったり、いろんなところでマルシェをね、する機会もだんだん増えてきております。そこでもね、先ほどのルバダブシリーズとともに生のねこのルバーブも売ってらっしゃいますよね。
そうですね、シーズン中は余裕があれば持っていくようにはしています。
はい、わかりました。ぜひね、まずはホームページだったり SNS をね見ていただきたいなと思います。さあ、マミさんね、先ほど農家っていうよりも、アイリファームとしてルバーブをっていうふうにね強調されてらっしゃいましたけど、その、農業の、マミさんから見たこう魅力っていうのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、そのルバーブっていうことだけではないんですけど、主人のおばあちゃんとかも一生懸命お野菜とかをこう育てていて、生きていく上で食っていうのはやっぱり必要不可欠なところだと思うので、そういうダイレクトに体に入るものに関わっているっていうのはなんか魅力的なことなのかなと思います
ね。この先もこう、ね、ぜひルバーブをですね、いろんな方に食べていただいたり広めていっていただきたいなというふうに思いますね。はい、そしてマミさん、お、これ11時半なんですか。11時半にこれなるんですか。
そうです、11時半になったらなるんですよ。
これが農家さんで時計便じゃないですか。
あ、はい、
だから昼までもういつまでもだっても作業するんですよ。でもこれがなったら
そろそろ
11時半とか、そろそろ帰ろうかって、ってそういう合図なんです。
貴重な音が取れました普通ね、正午だったり午後5時っていうね、いろいろこうサイレンっていうかの音楽が鳴ったりする機会が多いんじゃないかなと思うんです。吉和では午前11時30分にこの音楽が鳴るんですね。
そうです、今の吉和音頭なんですけど、
吉和音頭
の音楽なんですよ、
はい、ええ、
それが、ね、はい、鳴ったらもうそろそろお昼になるからお家帰りなさいねって畑にいる人たちにお知らせする感じだと思ってます。
素晴らしいですね、このね、もし吉和音頭の合図がなかったら、おばあちゃんおじいちゃんたち、もちろんマミさんもずっとこう作業してしまうかもしれないということだ。
そうですね、あ、こんな時間だったみたいにならないように。
なるほどですねそして今吉和農園隊というのがあるんです。
あ、そうなんですよ、食と農を通じて吉和の野菜を、PR していくっていう、活動を始めようっていう形で、私だったり、近くの若い農業されている方たちと一緒にちょっとチームを組んで吉和農園隊っていうのを立ち上げてやっています。
で、あとその歌小市っていうのがあるんですか。
はい、吉和のお母さん的存在の歌子さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方と一緒に歌小市 with 農園隊っていうので、毎月第3日曜日に吉和にある梶広建設さんの倉庫前でそういうのをやってます。
基本的には毎月第3日曜日に。
それが、前回とその11月が3回目だったんですけど、来月も18日の日曜日に第4回目の歌子市を開催します。
うん、毎週その青空市場楽しみにして来てらっしゃる方はね、午前中行けばいいです。もし寝過ごしたりとか午後に吉和に来た方っていうのは第3日曜日に来ていただいてもこれいいですね。
はい、そうですね、
梶広建設さんのところに、
中津屋大空市場は朝7時から一応始まってるんですけど、結構6時とかもう6時半ぐらいになったらもう結構人が、
そうなんです、
はい、来られてるんで朝がすごく早いんですよ、はいはい、でもちょっと朝早くそんな時間には行けれんよっていう方は歌小市に来ていただければ、吉和の野菜がたくさんあるので、それだけじゃなくって吉和ラフレーズさんのいちごのキッチンカーだったりとか、はい、私のマイリーファームの商品も買っていただけますし、今石田農園の、お米の販売なんかもしているので。
わかりました。で、ね、先ほど、食との、コラボね、おっしゃいましたけども、ルバーブも生ルバーブを買っていただいてその調理していただくだけではなく、いろんなそのケーキ屋さんだったり洋菓子屋さんだったりがこのルバーブを使っていただいていろんな美味しいものを作ってくださってますよね。
はい、
例えばどんなお店がアイリーファームのルバーブを使って作ってくださってますか。
最近だと鈴洋菓子店さん串戸、はい、そちらの方でルバーブのタルトを作ってくださってすごく美味しかったです。
ね、
あとは 広島アンデルセンさんが毎年デンマークフェアっていうのを6月にされるんですけど、そこでルバーブのデニッシュを2年続けて作っていただいています、
うんうん、ね、はい、まあ、こういったねアイリーファームさんのルバーブを使っていろんなねものを、美味しいものを作ってくださる方も増えたら嬉しいですよね。
そうですね、はい、増えたら嬉しいです。
はい、たくさんねお伺いをしました。それでは最後にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、赤いルバーブっていうのはなかなか吉和野みたいな寒暖差のある気候じゃないとできないので、なかなか作り手さんも増えてはいないんですけど、ちょっとでも吉和っていう言葉を知っていただければいいなって、その中にいるルバーブっていうものを使ってちょっと浸透していけばいいなと思います。
はい、今後のねアイリーファーム深瀬真美さん、吉和ルバーブ大注目でございます。最後の最後にリクエスト曲を紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ボブマーリー&ザ・ウェイラーズのスリーリトルバーズという曲をリクエストします。この曲は気にしなくていいよみたいな、最後はうまくいくから大丈夫だよみたいな、ちょっとこう背中を押してくれるような、はい、優しい曲で、ミュージックビデオとかもすごく可愛いんですよ。なのですごく自分の中のテーマソングみたいな感じなので。
例えばいつこの曲を聴いたりミュージックビデオを見たりとかしてますか。
なんかちょっとこう行き詰まったりした時とか、今年は台風の影響が結構畑にあったりとか、夏の暑さが9月までやっぱ続いたりとか、で思うようにルバーブが例年通り育たなかったりして、ちょっとこう落ち込むこともあったんですけど、なんかそういう時に大丈夫だよみたいな、最後にはうまくいくよっていう、はい、メッセージすごく響くので聞いてました。
はい、ということで吉和でルバーブを育てていらっしゃいますアイリーファームの深瀬真美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。